ポッドキャストリアル韓国語。
はい、この前にですねフランス行った時にですねすごい、便利なアプリがあってですね、それフランスに行く直前に知り合いの方から教えてもらったんですね。ちょっと今回それをご紹介したいと思います。フランスパリに着いてからですね、空港からそのままフランスの新幹線 TGV でですねモナコに行きました。モナコまではね乗り継ぎも入れてだいたい8時間ぐらいかかったんですね。マルセイユで途中乗り換えて1時間半2時間ぐらいマルセイユで次の電車があったんで、まあちょっと待ったんですけど、実質電車に乗ってたのは6時間ぐらいなんですけど、でそのままモナコに行きまして、でモナコからカンヌに行って、でカンヌからですねアンティーベっていう町があってですね、そこを電車で、10分ぐらい行けるとこなんですけども、そこにねあのピカソの美術館があるんですね、そこに行きました。あそこも良かったですね。すごいね海が綺麗で、もともとねそのアンティーベのピカソ美術館にはですねお城があって、ピカソがね晩年アトリエとして使ってたっていうことで、今はピカソ美術館としてピカソの、作品がね展示されてたりするんですけど、街の周辺もすごい雰囲気のいいところでね、そこでレストランとか行ってワイン飲んだりとかしてね、すごいいい時間を過ごしたんですけども、でその日にですねアンティーベからカンヌに移動して、カンヌからですねグラースっていう街がありまして、そこはですね電車で30分ぐらいかかりましたかね。でそこのグラスというところはですね香水の調香師が出るところで有名でしてね、あのフラゴナールって女性の方は知ってる方が多いんですけど、フラゴナールっていうね香水のメーカーがありまして、シャネルのナンバーファイブとかをね作ってるメーカーなんですけども、ほとんどの調香師がそこの出身で、ということで、まあ結構香水では有名な都市、らしいです。そこのグラスに行ってですね、まあちょっと友達のお土産としてですね、ちょっと香水博物館とかフラゴナールっていうメーカーのですね、工場見学みたいなのもできる、簡単な工場見学っていうかちょっとした見学するところがあって、売店がねあって、すごい量で香水が売られてるんですよね。まあそこに行って、またカンヌで一泊して、でそのまま、プロヴァンスに移動して、アンサンプロヴァンスっていう駅があるんですけどね、そこに移動して、プロヴァンスからですねディジョンという町に移動しました。ディジョンという町はですねワインのブルゴーニュ地方の玄関口ともなっている都市ということですので、まあワインが好きなのでね、ディジョンという町に行こうということでね、ディジョンという町にね移動してきたわけです。その後に、まあ、ディジョンから、パリのシャルル・ド・ゴール空港で直接行って日本に帰ってきたわけなんですけども、結構旗から聞くとですねすごい移動してるんですけど、全部電車でね、もう結構快適なたんですよ。だからそのアプリがね、今日紹介しますのでね、もしフランス行ったらですね、まあ、ちょっとこのアプリを知ってるとあまりこうパリに滞在するっていうことが必要なくなってくるんじゃないかなっていうくらい、結構いろんなフランスの都市に行けるなっていうふうに思います。そのアプリ名はですね、ちょっとアルファベットなので何と言ったらいいかわからないんですけども、アルファベットで OUISNCF、 ウィーっていうのかな、ウィー .SNCF っていうと思いますね。そのアプリがありましてね、これは多分鉄道の運営してる会社の公式アプリだと思いますね。なんか他の日本語対応のね、ヨーロッパの鉄道とか予約できるアプリもあるんですけども、この公式のアプリの方私は結構現地でね使ってましたので、ご紹介します。このアプリはですね、簡単に言うとアプリ上で電車の予約ですね、購入ですね、チケットの購入ができて、アプリ内でクレジットカードを登録すれば決済ができるという。これが非常に便利でして、ね、何が便利だかというと、フランスの国道の国の国鉄か、国鉄鉄道の場合ですね、日本みたいに乗り場が決まってなくて、随時変更することが結構多いんですね。アプリ上で時間が近づいてくるとですね、何番乗り口ですよって通知が来たりとか、するんですね。まあそれも結構便利なんですけど、あとはやっぱり結構その何ですか、時刻表とかがね、現地に行かないとわからないとかっていうのがあったりとか、当日のね移動とか結構急遽変わった移動とかを、予定をね組んだりするのに、やっぱりアプリで鉄道でね時刻表検索して何時に着いて、終電がね何時でとかで調べられたりするので、すごい便利だったんですね。で乗車するときにですね、買ったチケットの e チケットで QR コードが出るので、もしそれを鉄道の人が来てね、 提示されしてくださいって言われたら、そのチケットを出せ、チケットっていうか、Eチケットを出せ、QR コードを出せばね、それで、入場できると。フランスの鉄道ってね、特にこう、日本みたいな改札を用意してるとこはなくて、結構スルーで入れるんですよね。でチケット買ったはものの、QR を一度も出さないで降りたっていうこともあって、なんかその辺どうなってるのかなって思いましたけども、新幹線でね、チケット買う場合、基本的に自由席の場合と指定席の場合があると思うんですけど、TGV は基本的に指定席。で、もう一個ですね、TR って言って、なんかあれは多分、日本で言ったら、なんていうんですかね、東海道線の快速とか、快速とか急行っていうくくりの電車になると思うんですけど、だから例えば1時半の出発の電車に、電車のチケットを買ったとしますよね。そうすると1時半で乗らなきゃいけないのかなと思ったんですけども、国鉄ですかね、まあ快速とか急行のね、そういった電車の場合はそこまでこう決まってなくって、その早く着いちゃったから早い電車に乗ろうって言って、まあ乗ったら普通にその鉄道の人にね、QR 出したら、普通に乗れたりとかして、アプリ上では何時出発の電車って決めて買うんですけど、それが自由席の場合は、どの時間帯の電車に乗っても、まあ当日だったら、大体というか全部大丈夫だったんですね。で、カンヌからね、アンティーベに行くときに、ちょっと間違って、アプリ上のね、ちょっと操作を間違って、まだアンティーベに行ってないのに、アンティーベからカンヌの、電車のチケットを先に買っちゃったんですね。その時間で1時半で、本当は1時半にカンヌに行くはずだったのに、1時半からアンティーベからカンヌに行く帰りの電車を買っちゃったんですね、間違って。でもう時間過ぎちゃったんですけど、とりあえずそれは放っておいて、なんかキャンセルが、買うとねキャンセルができないんですよ。でとりあえずそれは放っておいて、ああまあでも安い、10ユーロだったんですね。10ユーロだったからいいかと思って、でまあ放っておいて、でカンヌからアンティーベまでの電車をもう一度買い直して、でピカソ美術館行って、まあ、ご飯食べて帰ってくる時に、1時半のねアンティーベからカンヌの電車を買ったので、それをね、4時ぐらいの電車、4時か5時ぐらいの電車に乗る時に、ね、それを出したらね普通に乗れたんですよ。なのでやっぱりあの TR っていうのは快速とか急行の電車っていう感じなんでしょうね。なんかフランスも自由っていうか、まあ融通が効くんだなみたいな、なのか、っていうのは思って、すごい便利だったんですよね。特に都市から都市へ動くときにね、そこの電車、そこの駅を止まれない電車も結構多くて、やっぱりアプリで検索して、もう本当に直接その都市に行きたい場合は、その都市から都市まで行く電車をアプリで検索してくれるので、やっぱり便利、そこもすごい外国人にとってはすごい便利でしたね。時間帯もね決まってるので、そんなに遅れなかったですね。早く来ることもないし、遅く来ることもまあそんなに、5分は遅れてたりはしてましたけど、大幅な遅れっていうのはなかったですね。でね、結構そのそういうのめんどくさいかなって思う人もいると思うんですけどね、結構駅でねチケット買うマシーン、自動販売チケットみたいの見たんですけどね、それも結構めんどくさい感じだったんですよね。フランスの人がねチケット買ってるのを脇で見てたんですけど、なんかねちょっとあれ、外国人で土地勘ない人に買うの面倒というか、ちょっと時間かかるんじゃないかなっていう操作が結構あったような、ボタン、現地の人ボタン何個も押してたみたいなのがあったので、ちょっと面倒くさそうだなと思ったので、やっぱりフランスとかはアプリで買うのがいいかなというふうに思いました。なんかあのプロヴァンスにねいた時に、イギリスから来た日本人の人とも会いましてね、でその人の場合も本当にもう電子チケットで、ロンドンから、海底トンネルを通ってパリまで電車で来たっていう風に言ってましたね。だからそれも本当に2時間1時間か2時間ぐらいでイギリスまで行けるっていう風に言ってたので、ヨーロッパ周囲にもやっぱり使えるのかなという風には思いました。プロヴァンスとかですもんね。プロヴァンスとかもですね、イタリアとかスペインにすごい近かったのでね、今回はフランスだけでしたけど、やっぱり次回はパリ行ったりしたら、今度は、まあワインが好きなので、ボルドーとか西の方行ったら、今度はスペインそのまま電車で行ったりとかっていうのも、ちょっと面白い旅行になるのかななんていうふうにはね、ちょっと思ったんですけども。フランスにね、行くときはぜひこう、OUI っていうアプリがありますんで、ちょっとそれはパリ市内の地下鉄に 使えるのかはちょっと試してないのでわかんないんですけど、まあパリ鉄道運営会社の公式アプリなので、まあもしかしたら使えるかもしれないですね。その後かなり便利にな、移動になるのかなと思います。まあ観光客の場合はね、1日乗り放題のチケットとか買った方が手っ取り早い場合もあるので、パリ市内の場合は何とも言えないですけど、やっぱりフランスの都市を移動する場合はこの OUI はね、かなり、使い勝手がいいと思いますね。それからもう一つ、よく海外に使う Uber っていうね、タクシー手配アプリって言ったらいいんですか、これあのタクシー運営会社がやってるんじゃなくて、その Airbnb のタクシー版と言ったらいいんですかね、個人のドライバーがアプリを搭載してて、 Uber っていうアプリをね搭載してて、近く走ってるとまあ乗せてってくれるみたいな、まあもちろん有料でね乗せるんですけど、それもねフランスではねまだまだ台数は少ないイメージがありましたね。やっぱマルセイユとかプロバンスとかの地方ではあったんですけど、ディジョンですね、ディジョンの方ではあの Uber のドライバーが一人もいませんでしたので、パリかまあマルセイユとかプロヴァンスとかの方じゃないとちょっと Uber 使いにくいのかなっていうふうに思いましたけどね、まあ、パリで Uber 使ったら結構便利なんじゃないかなと思いますね。 Uber の場合は、何が便利かっていうと Google マップと連動してるので、例えばどこどこの駅からね友達の家住所をもらって友達の家検索して Google マップで経路を表示した時にね、 Google マップで、Uber が使えると電車、バス、徒歩、自転車プラスウーバーっていう風に出てくるんですね。でそのウーバーを開くとウーバーのアプリがもう開いて、今いる現在地からその検索した住所まで、いくらで行けますよっていう風に出てくるので、それも結構便利ですね。だからプロヴァンスにいた時にその、日本人の方のね、お宅に訪問することがあって、そのお宅の住所をもらったので、まあ Google マップで検索して、ホテルからそこの家までウーバーで行くのに、まあ5ユーロとか近いから行けるねっつってすぐウーバーで行ったりとか、ちょっとした観光地にね行くときにまあそこまで行ったりとか、ウーバーも結構まあ都市、大都市というかマルセイユ、プロヴァンス、パリではウーバーも使えるかなというふうに思いました。はい、フランス旅行とかねヨーロッパ行くときに OUI.SNCF、 これちょっとまあポッドキャストのねところにアプリのリンク、ウーバーと一緒に書いておきますのでね、ヨーロッパ行くときにはぜひこのアプリをね搭載してちょっと使ってみるのもいいのかなと思います。はい、12月ね7日、ちょっと新大久保でね飲み行ったりとか、ちょっと年末だいぶ、皆さんもお忙しくなったりすると思いますけども、風邪とかね体調気をつけて、今年を乗り切っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。